わけで、うん、ドラ屋さんなんですけれども、はい、まあね、もう超忙しくて、うん、11月号アップしたのが、もう12月も随分過ぎてからになってしまったんですけど、
いやすごいね、
本当申し訳ないです。これ12月1日号を12月11日に撮ってるっていう。
まあでもまあ年末の総決算
とかね。あのね、今週がちょっと山だから。
まあ年内には。
みんな忙しいっすよ。
というわけで、恒例の、ドラゴンズトップ3、二、うん、人に発表してもらうんですけれども、これはまあいわゆる、はい、まあポジティブなトピックスでも、
はい、
ネガティブなトピックスでもいいから、まあ自分が今期のドラゴンズは、このトピックが、まあ上から3番だろうというの、まあ、
もう限られてきちゃう
ね、
ちょっとね、まあ、なんか仕込もうと思ってももうなかなか、ね、ないでしょっていうね。
まあでもまあまあ一応俺はね何個か考えてきたけど、まあまあまあ当たり前のものもありなが
ら、これどういう発表の仕方にしますか。
どうしますかね、
まあ、まとめてやるの、それとも3位から交互にやるの、どっち
か。
まあ、
3位からでいいんですか。3位2位1位。
ああ、じゃあ3位からいきましょう。じゃあどっちからいきます。
まあ、弟の方が多分
うんちく言うから
、うんちく言うから、うん、俺から言った方が普通に本当にいいかもしれない気も、
あ、まだ、
じゃあ
行きますよ。じゃあ第3位は
プロ野球タイ記録の10点差逆転負け。
ありましたね、ヤクルト戦、
う
ん、
そう
ありましたね、うん、
やっぱり ねドラゴンズ今年も5位じゃないですか。で、僕の周りのスワローズはいるけど、やっぱね、最下位のスワローズファンでも、こんな試合一回見れたり、あっただけでみんな嬉しいんですよ。嬉しがってるんですよ。5位と6位だけど、6位の方が嬉しがってるファンが多いんですよ。周りにも。なんかね、中途半端じゃないですか。もう こんな試合でも、なんか一個だけでもすごいのがあれば、もう、頂点に行くのがすごいのがあれば、なんか語れるけど、その相手がドラゴンズ、5位のドラゴンズだしっていう、ちょっともう、象徴的に俺はちょっとこの試合がもう悲しくて、ということで3位にしました。
どうですか、この
3位は。ちょっとじゃあ僕も便乗してこれ3位にしましょうかね。
あ、弟もこれ3位。
まあもうちょっと上でもいいかなとは思ってたんですけど、うん、まあこの流れならちょうど3位で、ね、まあまあ、
なるほど、
まあ、順位っていうよりはね、
やっぱ弟も、
はい、
あの10点の逆転負けの試合っていうのはトピックの中に入るってことだね。
これはもうね、悪い方で言えばもう僕の中では1位でもいいぐらいな。まあ、見に行ったのもそうですけど。
そうだ、弟は見たんだ、これを生で。
まあ、見ましたけど。
それはご愁傷様だね。
結構だね、結構、ホームベース寄りから見ましたけど。
いや、ひどい
ね。ホンタシートの横で見ましたけど。いや、ここは、ここ負けたら、もう、終わりだよっていう、3連戦のうちの一つの試合だったんで。
はいはいはいはいはい、はい。
っていうのもありまして、
はいはい、
まあ、見に行きましたと、
うん。
で、ちょうどね、ヤクルトファンの人も、知り合いが、ヤクルトの応援席側で、
うん、
一緒には見てないんですけど、席は離れてますけど、うん、見てまして、うん、もう帰ると、
うん、ヤクルトのファンは要はもう10点差つけられたから、
はい、
もうこんな試合見てらんねえと、
う
ん、
そうそうそ
う、もう先帰ってどっか飯でも食いに行った方がいいっていう考えだよね。
ちょっとこの後に飲み行こうっていうような話があって、うん、先行ってるぐらいの手だったんですけど、うんうん、
なるほど。
ちょうどなんか、7回に点数入った時点で、うんうんうん、ちょ8回ちょっと誰かの打順ぐらいまで、うんうん、山田哲人ぐらいまで見ていくぐらいな感じの返しが来て、
あ、ね、まあまあまあ点数も入ったし、
入ったし、
じゃあ山田ぐらいまでは、うん、
はい、
ちょっと見てくかと。
かと。
まあまあ、負けは負けだろうけど。
けど。で、まあ僕は、まあちょっとまあ、でも盛り上がっちゃね、ちょっと福谷も出てきたみたいだしとか、なんか、やりとりがあってるうちに、あれ、あっさり追いつかれたんですよね。
そういうなんか追いつかれそうな風みたいなものは感じてたわけ？
僕は結構ね、敏感に感じてましたよ。やばいなと。思ってたんですけど、9回までで、なんだかんだヒヤヒヤ、ホームラン打たれて同点逆転の場面はあっても、なんか 1,2 点差で終わんだろうけど、これそんなんで勝っても怒りしか出てこないようなゲームかなと思ってたら、なんか8回に追いつかれてる。
なんか危ないなっていうその風みたいなものはどういうところから感じ取ったんですかね。
まあもうね、流れも悪かったですよね。なんかヒットのあり方とかも、なんかまあついてないようなヒットも当然あるし、フォアボールでランナーも出したりもしてるし、で前日も 結構ひどい試合だったんですよね。これね、ちゃんとした、ちゃんと、なんかもうホームランとか、早く打たれた方がいいよぐらいな。変にランナー食べる方が怖くて怖くてしょうがないのに、ヒットはなんか間抜けちゃったりとかね。で、なんか出てくるピッチャーとかも、ちょっともっと早く出した方がいいんじゃないとかって思うところよりもなんか遅い。一個挟んでる気もするし。整理してもう一回見たらちょっとどうなのかなって思うぐらい。
球場の雰囲気はどうだったんですか？
雰囲気はですね、やっぱり最下位を争ってるチームだし、やっぱりみんな起きたくない人たちは、これはねえだろって空気の人たちはやっぱ多いですよね。
追いつかれようとするわけじゃない？
はい。
そこのらへんの雰囲気はどうなの？ま、いや、とはいえ、10点差つけたんだから、いや、まだまだ大丈夫だよっていうドラゴンズの応援団の雰囲気なのか、
はい、
それともやっぱり弟と同じように、ちょっとその応援団も焦った感じになってきたのか、どうなんですかね、
これね、でも僕見てた席がね、一応三塁側とはいえ、周りヤクルトファンの方が多いんですよ、全然。まあでもヤクルトだって、まあ追いつきはしないという体ではいましたね。
結局10点取ったって、ドラゴンズだってさ、うん、あと3、4点取るかなと思うじゃない、普通だったらね。10点も取るってことは向こうもピッチャーバカスカ打たれてさ、ね、変わってくるから、仮に10点取ったって14対10とかさ、そんな感じになるかなと思いきや、
あ、でもね、ここはね、でも10点が近づいてくるとヤクルトの方のピッチャーは出ないつもりだった、いいピッチャーがいるんですよ。
負け試合だったところが
も
うちょっと、
ドラゴンズもいるにしてもなんか慌てて出したり、結構そのね、追いつかれる途中で簡単に使っちゃったりもあるんで、もう追いつかれたらもうないなとは思いましたけど。
なるほど。
まあ、あれ、それがキーで、僕はもうそこの試合負けたことで、あ、もう A クラスないなという試合だったんで、まあこれはもうね。
じゃあもう3位だね。それはトップ3に入るわな。
当然ね、トップ3には。
それは1個のトピックだよね。
これがね、だって何十年ぶりだったでしょ。う
ん、まあ、それ、
そうか。
うん、
まあ。それもびっくりしましたけどね。
うん、だからもうそれをさ、これが優勝チームが10点差逆転して勝ったっていう試合でもないからさ、5位と6位の争いでこれ で6位チームが勝たれる、いいこととして唯一勝たれて、でもこれで盛り上がるからさ、なんか悔しいじゃん。
ヤクルトよりも、まあ、上位でフィニッシュしたんだけど、そういう気分になれないってところだよ。
要は一個すごいスペクタクルなことがあればさ、野球語れる部分も多少あるからさ。
だからその後僕見に行ったんですよね、うん、神宮球場に。やっぱその時はもう全然勝ち試合だったんだけど、全然安心できなかった
そうだよね、そんなもんですよね。
その10点差逆転のトラウマがさ、
はい、
ある程度のその9回ちゃんとスリーアウト取るまでさ、
そのなんか
緊張感でね、野球見られたっていうのはありますけどね。
まあ本来の、ね。
まあ逆に数年間これからずっと思いますよ。ずっと見る方もやる方も。
うん。でもまあその神宮球場でのそのトラウマっていうのは当分続きますね。まあ、
続きますね。それぐらいの試合になっちゃいました
ね。なるほど。じゃあ、2017年のドラゴンズトピックス第2話。
京田陽太内野セリーグ新人王。
あ、まあこれもいろんな1位に持ってくるかと思ったぐらい、うん、
いやいや2位
2位です、
うん、じゃあこれ2位なの。
じゃあ、そうそうそう、僕もう順位言わないで、うん、乗っかった方がいいですねこれ、
うん、ということは弟が用意してたトピックスも、
はい、
まあ、順位は多少違うにしろ、
はい、
まあ同じってことか。
いや、やっぱこれは入れなきゃ、やっぱり
だって、ね、これを入れなきゃどう
して、
うん、どうするっていう、もう、
いやいやいやいや、だけどこれが2位に出てきたところが弟としては、う
ん、まあ
どうなのっていうところだろ。
残り何個かあるのがどれかが1位なわけですね。
まあそうそう、多
分、うん、まあちょっと僕も楽しみですよね、
うん、まあでも、
まあ、まあ
でも
この2位に関してじゃあ弟ちょっと、うん、
これはやっぱりね、うん、京田頑張りましたね。
そうだよね、
このドラゴンズで、ね、
野手が、だってさ、僕らがさ、開幕見に行って開幕スタメンで出てきたじゃないですか。ちょっとあそこでなんか持ってるものも持ってるじゃないですか。打力ダメだって言われたけど、結局開幕スタメンでね、いろいろ状況が状況で出てこれたっていう、
はい、
運も持ってたけど、あのまま続くかどうかもね、まあすぐに2試合目しちゃったか違ったりしたりしてた中で、結局物につかんだからさ、持ってるものも運もあるし、打つ方で期待されてなかったのがね、やっぱ足を絡めて 成長してって、なんかこう唯一こう登っていく姿も見れたからね、俺は良かったですよ。
1年ね、うん、やれるっていうだけでもう十分すごいでしょ。もうまああの成績とかあの前半とかね、うん、途中までブレイクしたりとかはあるかも、うん、知れないにしても、やっぱね、1年、まあ、許せる範囲と言ったらあれですけど、うん、まあ、十分ですけど、う
ん、まあ、前半戦の打率もね、本当、低すぎたけど、やっぱ守備とね、足があったから、
出
れた
じゃないですか。
そこがすごいね、やっぱり、
途中、
いい
よね、まあ、守備もね、だいぶ前半悪かったと思いますよ。うん、だいぶ良くなったと思いますし、なんか、球際も弱かった感じあるんですけど、ちゃんと、だから、あの、多分ね、守備の方が自信あったはずだけど、打撃より守備の方が自信なくしたんじゃないかな。で、打撃はね、逆に、まあまあ、いけて、思ったより打ってたと思いますし。だ
から、そういうバランスが、まあ、持ってますよ。運も含めて、なんか。
なかなかこれね、うん、1年通して活躍する選手が少ない、
いないんだから、分か
って、ドラゴンズの中。
まあ、あの、どのチームでも、ショートで1年ね、うん、まあ、まあ、ちょっと、まあ、西武のあっちの方が、ちょっと目立っちゃいますけど、うん、でも、ショートで1年、ほぼほぼ、試合出て、うん、これ大したもんですよ。しかも新人が、
う
ん、
だってドラゴンズでもその立浪以来でしょ。だから新人をもう開幕スタメンも、
あ、野手の新
人はね、野手はね、
まあ開幕
そう。だから立浪、川上、京田、いいじゃないですか。これ立浪と川上のこのドラゴンズの主力の流れの新人王ですよ。
まああと与田とかもいいのか。
与田も新人王か。
そうですね。
うん、まあ、与田はまあちょっと短命だったけど、これでもあと 5年10年はちょっとやってもらわなくちゃっていう期待も含めてね、
まあ、それなりの期待はしてますけど、あんまり高い期待をそんな簡単に持ってぐだぐだみんな批判する姿見たくない、まあ、どう成長するかじゃないですかね。数字はちょっと分かんないですけど、う
ん、あんまり期待高すぎると今度は
やっぱりね、やっぱね、この1年、
ブーイングがね、
1年通したのすごいですけど、またこの2年やる凄さと3年続ける凄さってまた別のもんで、2年目、ね、やっぱジンクスって言われるように、
まあまあ、そうだね、普通に。
ちょっと落ちることもありますし、うん、まあ、京田君もいろいろ課題はあったと思うんですけど、うん、
まあでも、足と守備での選手だから、まあ、その絶対的にね、
そうですね、まあ、足と守備の選手なんで、うん、そんなにジンクスはって言われてはいますけど、
で、まあ、多少ね、打つ方が、まあ、さえなくても出やすい選手だからやってもらわなくちゃ。周平と一緒で二遊間を、
あ、周平との二遊間ね、
そうそうそう、周平との二遊間の期待を込めてね
これ周平がやっぱりこの12月になると浮上してくるのですかね、その期待感。
期待感問題だ。まあね、そろそろというかどんどんね、うん、追い込まれれば本当変わってくるはずなんで。
でも二塁やって、まあ一応なんとなくね、もう俺も分かんないけど、そっつなくとは言わないけど頑張っててこなしつつあるから、来季はまあ2人で頑張ってもらうしかないですか、二遊間。
まあね、森野コーチとか、なんかいろいろ厳しく言われれば変わるかなと思う。そうそう
そ
う、ね。
まあ、その、こんだけチャンスがこういいとこにね、一応守備が空いたとこに置いてってやってくれてるからさ、二遊間ですよ。やってもらいましょうよ。
まあまあ、ドラゴンズの伝統として、そろそろの年齢には近づいてきたんじゃないのかな、うんうん、とは。
で、強打に引っ張ってもらって、セカンドの周平とね。
周平推しが、
いや、もう一応、まあね、うん、でも、その二人がいたら、すごいやっぱ花はあるから。
まあね、周平がセカンドに入って、まあそこそこ出るような、うん、どんな野球になるのかなっていう楽しみはちょっとね。うん、
期待値を
超えて。期待値はど誰がどんな打順になるのかなっていう面白さはちょっとあるんですけど。うんうん、
まあ、京田君もセカンドやってるしさ。今
じゃあいよいよ
ちょっと僕も辞退しますけど、あの1位が楽しみ
で、ね、うん、ね、で1位のトピックスが、うん、弟が選んだ3つの中に入ってなかったら弟も、うん、発表すればいいじゃない。
まあそう
ですね、準備してた3つのやつを全部発表すればいいじゃない、はい、今の、2つは被ってるわけだから。
そうですね、うん、
じゃあドラゴンズトピックス第1位は
荒木の2000本安打ですよ。
あ、これが1位いきました、荒木の。
やっぱ史上最もね、ホームラン数が少ない2000本安打とかね、いろいろ出てくるんですけど、あと洗い場で二遊間この詩を打った通算安打数とかでもね、もういないぐらいすごかった。やっぱ荒木の功績と、やっぱり来季400盗塁、まだまだチームで走る方ではもうナンバーワンじゃないですか。で、僕はもう荒井場がやっぱり一番強いドラゴンズを抱いたから、まあ、荒木の2000本に1位ですよ、俺は。
いや、まあ。
まあ、
まあ、ちょっとびっくりしましたけど、まあ、いいんじゃないですかね。荒木もね、確かに、ちょっとね、うん、なんか、 評価しづらい選手というか、なんていうのか。
そう、あの、数字を見たらね。
まあ、そうですよね。う
ん、本当に、打率とかそういうのって、盗塁王だけでね。
ゴールデング
ラブ。ゴールデングラブ以外でね。まあ、まあでね、もう、史上、最も打たない、こう、宮本より打たない。それで、
まあ、あ
なんか。そうそう、あの、ホームランをね、ホームランとかね。それで2000本打つ。だって、入ってきた時考えたら、絶対打たないと思った選手だから、ちょっとね、感動しました。でも、それぐらいしか、すごく感動するシーンがなかったかもしれないぐらいの、僕が1位ですね。
いや、いい、いや、別に笑うと全然いいです
よ。まあ、いいと思うよ、俺は、本当に、この1位は。うん、
ちょっと、まあ、僕もね、さっきの2つが、まあ、大体、まあ、1位と2位。
いや、今日はね、1位になるか、したかったですよ、俺も。でももう、荒木の、やっぱり1位は、ちょっとこう、今までの、
いや、まあ、ちゃんと思いが入ってれば、多分、ね、それ1位でいいと思うんですよ。
俺はね。
荒木ね、
そうそうそう、
まだまだ現役です
よ。そう、しかもまだ、こう、必要とされてるっていうのがすごくない？
弟はじゃあ、はい、あ、その、荒木の2000本安打って、2000安打っていうのは、
はい、
その3つのトピックスの中には入ってなかった感じ
ですか？そうですね。3つの中には、う
ん、なるほど。
なんだろう、ひとまとめで入れたいぐらいな、
うん、
も
う、まあ、こう、まあ、功績としてはね、あるけどってことね。
じゃあ、あの、弟の、
そう、
まあ、まあね、残りの1つの、
残りの1つ。
発表してもらいましょうか。
これね、結構ね、実はずっと迷ってたんですよ。
うん、
まあ、ただここで来たんだったら、まあ、じゃあ、岩瀬の復活なのかな。
登板数もすごかったからね。
登板数。まあ、結局、まあ、荒木と同じ話っていうことですよね。終わったかもっていうところで、復活がちょっとありましたからね。で、来年にも、まあ、結局、荒木も岩瀬も高知県人でしょ。
うん、まあ、でも、荒木も岩瀬も、まあ、ずっと見てた俺とか、弟にとっては、まあ、ちょっとね、評価し、絶対したいね。
まあ、
記録だからね。
ここね、あの、うん、球界最年長も、ついに僕も同い年なんですよ、岩瀬は。うん、ここ、やっぱりね、いろいろ来るものが、
なるほど。
ありますよね。
やっぱその復活っていうのは、一個キーワードになるよね。うん、
まあね、あの、ね、一応月間 MVP ですけどね。うんうん、でも、まあ、そこ取れたのも、やっぱりすごいですし。
うん、やっぱ復活してほしい選手が、なかなかこう、復活しない中、岩瀬が、やっぱり復活したっていうことは、ちょっと、うん、いい目標になるというか。
そうですよね。
うん、
ちょっと復活が遠い、なんかね、多いんでね、ドラゴンズも。うん、まあ、その間、もう若手が来てくれているのもいいことですけど。
まあ、950試合登板も、まあ、抜かれることもね。
というよりね、1000を目指して、
ね、そうだね。
ね、1000行ってほしいじゃないですか。
うん、まあ、来季1000行ったら、まあ、本当の復活だよな。
だから、今年ぐらい順調なら1000人ね。う
ん、50投げたもんね。
はい。
まあ言ってもね、やっぱ体力が衰えてくるわけだし、まあ そこはもうしょうがないわけだな、うん。もう練習じゃカバーできないぐらい衰えていくっていうのもまあ事実だし、そこもあんまりね。
この復活のために頑張ったんで、この1年通す体力がなかったとか言ってたんで、まあ来年はちゃんとやると。
なるほど、
ま
あ、そこも前向きな、ね、そこも計算に入れて、来年はちゃんとスタートを切るぞという。
前向きな発言、
ね。なるほど、なるほど。ああ、いいっすね。
まあでも見たいね。戦闘場も見たい。
じゃあですね、こんな感じで、
はい、
3つのトピックス。
トピックス。
まあまあ、弟のも入れれば4つ、岩瀬も入れれば4つなんですけれども。うん、
じゃあだから、来季は大島首位打者とか、見たいですよ。ゲレーロホームランは入れたかったけど、まあちょっとね、いなくなっちゃうから。
あ、まあ。
いなくなっちゃうから、ちょっともう、
まあ。いなくなるからなんですか？
もうそうそうそうそう。俺
はね、まあ、ホームラン王はね、まああんまり、まあでもいなくなるのは決まっちゃいましたね。
うん、
一応ドラゴンズのニュースとしては、ジョーダンもいなくなると。FA の王を取ったっていうことですね。
どうですか、来季に向けて、今年最後締めくくりの一言ずついただきたいんですけれども。じゃあまず弟、どうですか。
来季ね。
うん。
まあ、これね、まあ毎年言ってる、ね、毎年ちょっといろいろあるんで、ちょっと同じように聞こえてしまうんですけど、若いピッチャーの目がちょっと今年は、伸びたんじゃないかと、うん。今までも言ってましたよ、なんだかんだ。でも、ちょっと、今までは、でもほら、大野、よしみがっていうところもあったけど、さすがにもうね、そこはあんまり期待せずとも、まあ、
ドラウト1位3人衆だね。
いや、笠原もね、いますし。
あと2軍のあいつ、2軍で
勝ちだとかもね、うん。ちょっとね、楽しみはある。けど、ジョーダン・バルデス、なんでやめ、組なのかなと。ちょっと残念に思いますけど、まあ若手のチャンスを増やすのかな。
あ、そう、もう俺も吉見大野ってもう言わない。
いや、まあもちろん大事ですけど、
ね、大事だけど、あんまり期待せずに復活してくれたら嬉しいから、やっぱりドラフト1組に頑張ってもらって、 俺あと大島首位打者、京田君盗塁王で4番福田が3割30発。
じゃあいよいよですね、しばらくこのストーブな感じに、突入するわけで、キャンプが2月から
そうですね、
3月ぐらいからオープン戦がちょこちょこ始まって、はい、3月の終わりぐらいに開幕ですかね。
そうですね、
そんな感じになってきますので、また暖かく見守りたいですね、まあ、来季も。そうです
ね、まあ、スタートはね
そろそろね、A クラス
本当にね、そろそろっていうか、そろそろっていうか、A クラスこんなしないんだ、本当に。
何年 ?4 年 ?5 年、
4年
?4 年ぐらい、
5年か。5年ですね。
いやー、長いね。
見事にドラヤサ中だね。
まあ最初でも2位だったでしょ。
まあまあ。
だけどまあまあまあ、過渡期ってことだもんね。
まあ、
まあでもちょうど本当に今年芽が出ましたよ、いろんな芽は。芽はね。
うん、
ちょっと本当に楽しみ、
うん、だからここを見てるっていうのはすごく大事なことっていうか、うん、後で考えると
にならないとね、
いいことだよね。
来年ちょっとね伸びてくれないと、
うん、
ね、A に入んない人もなんか惜しかったのか、なんかね、いい方でね、うん、いい戦いしてくれないと。
じゃあ今年も皆さんご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました、
じゃあ良いお年をというメッセージも、
年越せてるかちょっとね、これ来年になってたら、
アップロード
だ。
いやそれはない、今年中にアップしますよ。
頑張ってくださいちょっと。
頑張ります、
まああとね、
はい、うん、じゃあ、今年も、お相手はブロンズファン歴30年、
はい、
お殿。
もうね、もう来年はね、いい年に、ね、なるように。ね、じゃあ、良いお年を、皆さん。はい、
ドラゴンズファン歴40年、1トンの荷物で困ってる、ともくじく。
まあね、荷物を減らして、ドラゴンズも順位を上げて。
バットなら引き取りますよ。
うん。でも可能性はあるから。うちのサインバットが弟に行く可能性もまあゼロじゃないか。
本当に？
いやいやいや。
それありなの？
あんの？あれちょっと。
いや、
うちの方が綺麗だよ。うちの方が綺麗だから飾り以外があるよ。
ここでオークションやろうとしてる？
ねえ、
うん。まあまあゼロではないということ。まあそういう問題が家族内で起こってるんですよ。まああとは妻をドラゴンズファンにする。いやいや、それもあるんですよ。
あれ？
そうなんです、その辺もいろいろあるんですよ。やっぱり家族が、
妻いたのか、
家族がドラゴンズファンじゃないとね、うん、大変なんです。
なるほど、 いい目標ができたんで、も2018年の、
う
ん、
あとまた開幕近く見に行きましょう。
じゃあそんな感じで、
はい、
来年までドゥーザーホームラン、
ドゥーザーホームラン。